人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は沖縄環太平洋国際フィルムフェスティバルの事務局長立花愛香さんをお迎えしてお送りしていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
三好豪平です。おはようございます。
今回は三好さんも昔からのお知り合いの立花さん。
そうです。はい、はい、もうあの福岡でですね、あの福岡を拠点にというべきかな、うん、あの映画にまつわるですね、本当にさまざまな、活動、作り手を支援するところから、うん、映画祭の現場をまあいろいろ回していくことだったりとか、うん、本当に様々なことをやっているこの立花愛香さんですけれども、はい、あの今回ですね、ちょっとお呼びしてお話を改めてちょっとお聞きしたいなと思ってですね、うん、でお声掛けをさせていただいて、あのご出演いただけることになりましたので、うん、聞いていただいたらですね、うん、まあこの福岡っていう街が、うん、まあ、どういう映画の文脈を持っている街なのかとか、うん、まあそこを拠点にしながら、まあどういうふうなあの広がりを持った今後の映画にまつわる活動ができるのかみたいなことを、うん、まあちょっとあの感じていただけるような特集にできたんじゃないかなと思うので、うん、ぜひお楽しみいただきたいと思います。
はい、それではインタビューをお聞きください。いろいろ肩書きが終わりでいらっしゃって、はい、まずはこの紹介をさせていただきますね、はい、沖縄環太平洋国際フィルムフェスティバル事務局長でいらっしゃいます立花愛香さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
でまず一つ肩書きを紹介させていただきましたが、はい、リスナーの方はあフィルム、あ映画の、うん、関係の方なのかなって思いかもしれませんが、はい、まあそれに付随して様々な活動をされてらっしゃるんですよね。
そうなんですよ、立花、うん、さんですね、あと3つ肩書きが終わりまして、はい、で、まあ、まず今ね、その沖縄、はい、沖縄環太平洋国際フィルムフェスティバルの、まあ、事務局長ですよ、はい、であと、まあ、福岡の映像制作会社ということでいいのですかね。
はい、そうですね、
はい、の、鎮西という会社がありますけれども、うん、こちらで、まあ、マネージャーとして、活躍もしてらっしゃる、はい、立花愛香さん、はい、そして、福岡インディペンデント映画祭フェスティバルディレクターとしても活躍している立花愛香さん、うん、そして、ムーリンプロダクションというですね、これも、まあ、映画制作などやっていらっしゃる、まあ、このプロダクションにも関わっていらっしゃる立花愛香さん、
う
ん、
なるほど、もう立花愛香さんです
いうことなんですよ。
いうことなんですよね。
いうことなんです。
で、あの収録前にちょっと三好さんから伺ったところによると、はい、愛香さんのそのまあいわゆる人生を振り返っていくことによって、はい、あのまあ福岡における、はい、そのムービーシーンといいますか、
はい、そうですね。
もうあの感じることができると。
そうですね。うん、割とやっぱりなんかこう福岡がやっぱここ20-30年ぐらい、うん、やっぱり積み上げてきた映画の歴史、映画のその活動の歴史みたいな感じかな、うんうんうん、みたいなところに割とこういろんな形でずっと関わり続けてこられた方でもいらっしゃって、はい、でそれが今もう今となってはもうパンパシフィックにね、
あの活躍
という
です、ね、
そうそうそう、というところまで行ってらっしゃるということで、あのいつお呼びしようかなと思ってたんですけど、はい、もうちょっとね、あのせっかく今お呼びできそうだっていうタイミングがありましたので、うんうんうんうん、ちょっとこの度お呼びさせていただいて、うん、ここからお話を伺っていきたいということでございますよ。
は
い、
まあ、あの立花さん、三好さんとはもう昔からのお付き合いだとは思うんですけど、
はい、そうですね、もう何年ぐらいですか、ね、
どれぐらいかね、
でも、まあ、私学生時代だったと思います、
ですよね、多分僕はだから多分映画祭の商談会に関わり始めてぐらいだから、うんうん、それでももうだって2015-16年とかでしょ、だと、うんうんうん、みたいなことですよ、
もうそうですね、10年近く、
ね、なります、なります、
あら
どうもどうもその説
もうリスナーさんもご存知だと思うんですけど、うちの三好はもうね、はい、もう映画
画といえば、
いやいや、もうやめてください。
自ら三好アカデミーをこう毎年学生の頃からねメモを取ってやってたぐらいのもの、
はい、映画といえば三好です
か。やめてください。やめてください。
立花さんもやはりそういった、
いやいや、もう映画大好きなお兄さんという認識でずっといますよ。はい、
仲良くやらせてもらってるんですよ。でも飲み会とかになったらもう二人で横座って、でもとにかく高速でずっと、もうラリーが続くっていう。
高速球投げ合うみたいな。
そうそうそう、高速球をもう近距離で投げ合うみたいな。
受け取り合うっていう。
なるほど。もともとじゃあやっぱ映画が好きだったってことですか。
うん、それがですね、実はそうじゃないんですよ。
なんと、そうなんですか。
そうなんですよ。もともと映画に関わり出したきっかけが、大学入って、私もともとメディア系に行きたかったんですよ、実は大学は。でも、はい、一点足りず落ちて志望校、
あら、ま、
で、福岡の大学に進学したんですけど、でそこでちょっとなんか、やっぱりメディア系の勉強したいなって思った時に、交換留学先の一覧のある韓国の大学がメディア学科があると、
なるほど、
もうこれだったらせっかく留学もしてみたかったんで、海外で勉強してしまえと思ってで韓国に留学をしたんですね。
なるほど。
で、留学するって決まった時に、あ、せっかくだったらその、まあ、使える外国語勉強したいなって思って、その時にさっきの福岡インディペンデント映画祭の立ち上げ の、あの代表から、こういう映画祭のボランティアやってるから、よかったらボランティアに来ませんかっていう語学最初だったんです。
なるほど。
映画全く正直興味がなかったです。
あら、まあ、そうなのね。
はい、実は、恥ずかしながら
意外だ。そうなんだ。
へー、 そうです。それまではじゃあ、まあ趣味の一つとして、まあ、たまに映画見に行くぐらいの。
いや、年に一本見てたかなぐらいのレベル。
そんなにか。
です。全然ですね。
それででもそのお声かけがあった映画祭へのボランティアっていうことをきっかけにみたいなこと。
そうですね。そこで、映画祭行って、それこそまあ一本ある映画を見て、すごく映画に、なんか、あ、映画祭流れてる映画すごい面白いって思って、で映画祭に興味を持ち出して、で翌年、あの留学したのがプサンだったんですね。で、まあ、今プサンといえば映画の街っていうことで、まあ、プサン国際映画祭っていうのがすごい有名ですけど、そういうのも知らずに行って、で実際留学したらそういうのがあるよってことで、まあ、友達と遊びに行って、映画祭すごい楽しいってなって、今度映画祭に興味を持ち出して、で、帰国した後に、まあ、戻ってきました。そしたら、あの一番最初に誘われた先生から、韓国との交流を始めるから通訳で来ない、って言われて、あ、行きます行きますみたいな。それこそちょっとの飲み会あるから、おごっちゃるよみたいな。
なるほどなるほど。
行く行くみたいな。大学4年生の時に行って、はい、で、通訳として、あの福岡インディペンデント映画祭には入って、で、アジアフォーカス福岡国際映画祭にも、あのお友達がいたから、まあ、前一緒に知り合った人たちがいたからまた行ったっていうレベルですね。でもそこからどんどん沼にはまっていきました。
すごいな、
はい、
だからまあアジアフォーカスにまず一回関わって、で留学して、でプサンとかもちょっとプサン映画祭を味わってきて、帰ってきてインディペンデント映画祭に抱き込まれて、
はい、抱き込まれて、
はい、アジアフォーカスのボランティアも続けてっていう感じだったんだ、
はい、そうなんです。だから実は映画スタートじゃないんです、私。
すごいですね。え、何その映画祭楽しいみたいなのってなんだったんですか。
やっぱり、あの、そこでしか見れない映画が見れるっていうところと、あと映画を見た後にその関係者の方の裏話を聞いて、はいはい、あ、こういうことだったんだみたいな。で、正直、映画祭流れる映画って結構難しかったりするもの多いと思うんですけど、あ、こういう意図だったんだ、あ、こういうことだったんだってのが腑に落ちるのがすごく面白くて、そこでなんか映画祭っていうものにすごいハマった感じですね。
なるほど。ですって。
映画祭からなんです ね。
こういうルートがあるんだ ね。いや、でもだからやっぱ街に映画祭やってると、こういう核変みたいなこう起きるわけですよ、やっぱり。
まあ、パンパセリックだわけです
よ。いや、今となっちゃパンパセリックですよ。すごいですよ。え、でもそっから、その両映画祭の、まあ、ボランティアだったりとか事務局だったりとかっていうのを、まあ、割と数年間やってったみたいな感じになるんですか。
そうですね。ずっと、それから大学院で社会人になっても、もうずっと、毎年9月には、2つの映画祭を同時並行で、もう9月は映画祭の月だってことで あの楽しんでやってた感じです ね。
だって当時で言えばアジアフォーカスもインディペンデント映画祭もどっちも9月にやってたんですもんね。
そうですね。なのでもう9月はそういうものだっていうふうに割り切ってって言い方変ですけど、
めっちゃ引き裂かれるじゃないですか。
いやいや本当だからもうそれに合わせていろんなものを調整する、まあ、仕事も私こういうことやってるんでとかって言ってて、
なるほど
ですね。それに全部調整有給とかしてました。
なるほど。
社会人になられた時は どういう
業務というか、大学院卒業して、実は私新卒大学職員なんです。
え、そんなことやってたの。
はい、大学職員。
意外に知らないもんだな。
意外とお堅い仕事をしててその後は広告系の仕事にいましたね。はい、
となるとやっぱりその、まあ、映画祭に年に一度ある映画祭に向けて普通は仕事をしつつ、
はい、
気持ちは整えていくみたいな生活だったんですね。
はい、あの福岡インディペンデント映画祭の方は結構がっつりあの関わって、事務局で関わっていたので、うん、もうそうなると年間ちょこちょこ準備があるんですけど、うん、月に1回会議があって、うん、みんなで運営話し合ったりとか、あとコンペティションがあるので、はい、それの作品を見たりとかはやってますけど、
だってあれインディペンデント映画祭ってあれめちゃくちゃ作品たくさん来るでしょう、うん、
来ますね。しかも昔は全部上映してたのでで
しょ。
はい、
ね、だからマジで100本ぐらい
もう余裕で
見てたでしょ。
はい、見てました。しかもまあ100本全部、まあ、もちろん見ますけど、ええ、1回だけじゃなかったり、もう1回見返そうとかもあるんで、あの、はい、もうゴールデンウィークはだいたい審査で潰れてましたね。
なるほど。
はい、
それを肩木の仕事をやりつつ、
肩木の仕事を日中働きながら夜帰ってきて、あの、うん、そうですねって感じですね。
いや、そういう人生のスタートです、ね、はい、映画人生のスタートです。ね、でまあ、それ何年かやられて、でその後、まあ、その先ほどの肩書きにもあった鎮西に関わられるようになったのが先なのかしら、それとも台湾に行かれたのが先なのかしら。
鎮西に関わったのが先で、もともと鎮西も、うん、3人、立ち上げ人がいるんですけど、彼らが出会ったのは実は福岡インディペンデント映画祭
なるほど
なんですよ、うん、はい、で、まあ、福岡で映画制作の活動してた3人が、まあ、映画作るのって一人じゃできないので、うんうん、みんなで協力し合いながらやりましょうってところで、うん、まあ、鎮西というグループを作って、その後法人化っていうところですね、はい、うん、なので制作側にも私はちょっと関わり始めました。
なるほど。その3人の、はい、メンバーに声かけられるみたいな感じだったんですか。
そうですね、まあ、映画祭の人間でもあったし、まあ、今の夫もそのメンバーの一人でもあったので、うん、あの仕事しながら、うん、あの制作してみたいなことをやってましたね。
旦那さんが初期面なんですね。じゃあ
初期面ですね。
その3人のうちの1人の。
そうですね。で、あの法人化したので、でもう法人化するってなったらバックオフィスっていうか、あの、
うんうん、
なんで制作だけじゃなくてそれ以外の業務必要なので、じゃあ、うん、私やるよって言ってですね。
でもだんだん肩着じゃなくなってきました。
だんだんですね。
だいぶ悪いやつになってきましたね。
はい、
すごいな。でそれでまあその鎮西のマネージャーとして、はい、お仕事が開始される中、
はい、
確か去年ぐらいまで台湾行ってらっしゃった。は
い、そうですね。去年の夏の終わりぐらいまで台湾に4年住んでました。
4年ね。
はい。
それは何しに行ってたっていうことですか。
それは夫の仕事の関係で、うん、もう完全に、行ってって感じですね。
台湾で映像関係の仕事をしてらっしゃる。
そうですね、夫はそうですね、映像関係の仕事をしてて、うん、って感じですね。私も完全についていきました。
なるほど。現地ではどんな生活してたんですか、立花は。
現地はですね、まあ、それこそ福岡インディペンデント映画祭はもう遠隔でやって、もう事務局長だったのでその時は
遠隔で
遠隔でやりつつ、最初はやっぱり、語学が全くできなかったので、うん、中国語の授業に通いつつ、うん、とことん楽しんでやる台湾をって思っていたので、うん、台湾の映画祭行きまくりました。
お、あ、映画祭行きまくるんですね。
行きまくる。
で、でなんか現地レポートとかな、あの全国メディアとかに書いたりしてるん
で。あ、そうそう、書いてましたね。
びっくりして。
それはもう向こうに行ってからそのつてを作ってみたいな。
いや、もう一観客として、あの調べて、まず台湾の映画祭、まあ、有名な映画祭いくつがあるんですけど、うん、もちろんそこいいとこも行きますし、まあ、福岡インディペンデント映画祭もあの自主制作の映画祭なので、うん、まあ、比較的ちっちゃい映画祭になるんですけど、うん、そういうとこも行ってみようと思って、うん、自分で調べて、うん、あ、ここカレンダーに何日これがあるってやって、うん、であの学生映画祭とかにも行って、
うん、
であの事前申し込みが必要だったら、まあ、申し込みするじゃないですか、うん、明らかに日本人で分かるわけですよ、
うん、
声をかけられますよね、って感じでなんか友達ができていったりとか。
パワフルなんですね。 そうで、なんかあれですよね、その現地 の, その学生映画祭との連携で、そこからあのインディペンデント映画祭で特集プログラムとか組んでましたよね。
そうですね、2019えかな、数年前に、台湾の台湾で一番大きい学生映画祭とあのコラボをして、作品引っ張ってきて、これ絶対日本で流したいって言って、やらせてくれって言って
だんだんプロデューサーみたいですよ、ね、
ラツワンプロデューサー
そうそうそう、やりたいからやるっていう、
だいぶね腕を振るい始めるわけですよ、この辺りから、
そうしっかりともつながりができていくわけですね。 そこでね、
一観客だったんですけどね、
ね、もうじゃあもう現地の映画シーンともだいぶ顔がつながり、
いやでもどうですかね。そうですね、まあ、特にこの沖縄の映画祭をやり始めてからどんどん濃ゆくなってきましたけど、やはりあの行くと、まあそれこそ三好さんもよく分からないと思います、あ毎年このお客さんいるなって、はい、いらっしゃるじゃないですか、
いらっしゃいます、
多分だんだんそうなってきて、うんうん、あ去年もいたよねとか言われて、いましたいました、
この後飲み会だけど一緒くら
い去年のあれもよかったよねとかって言われて、あよかったですよねみたいな、はあ、で話しかけられるようにはなりましたね。
すごいよ、なんかもうその僕なんかその割と台湾にいらっしゃる時に割と結構あの SNS 経由でずっとメッセージやり取りしながら、そっちはどうだいみたいなとか、こっちはこういう動きがあるけれどもって言ったら、三好さん三好さん、こっちはこっちでこういうのが合ってるから、ちょっといつか一緒にやれるといいっすねみたいなこととかを常に葉っぱをかけてくれるわけですよ。でも面白そうなことやってんねと思いながら、でこの夏ぐらいに日本に帰ってこられたってことですよね。う
ん、
そうですね。
なのでコロナ禍丸々私台湾だったんですよ。
そうなりますね。
そうだから逆に出れないからこそ息尽くしてやろうっていうのもあったので、なのでネタはいっぱい溜まってたって感じですね。
そうですよ。って言って動いてると SNS で彼女の元に沖縄で映画祭をやろうと思うんだっていう、まあ絶対にちょっとやばいメールだろうみたいなやつが届いたって話です。
SNS で届いたんですか。
そうですね。依頼は Twitter の DM で来ました。
あるんだよ。そまさに映画祭の現場みたいなノリなんですね、うん、そのこの前も来てたよねみたいなノリで多分名前は知ることになってその方からみたいな。
そうです、なんかもともと沖縄の映画祭の代表の子の作品を私がそれこそ台北映画祭で見てたんです、
うんうん、
で、それを感想をつぶやいたんです SNS で、
うん、
で、確か彼がなんかいいねかリツイートしてくれて、一番最初設定多分そこ、
うん、
で彼それこそコロナ禍だったから台湾に戻ってきてなくて、
うん、
私は台湾で見てて、面白い人がいるんだって思ってたら、数年後にそうやって映画祭始めるかやらないって、
誰
はい、これが誰かと言いますと、
はい、
コーインクさんですね。
はい、
はい、
そうですね。
で、まあ、このドキュメンタリーの分野主にですかね。
はい、
で、まあ、作品をこれまで発表してらっしゃる方で、はい、まあ、先ほどお名前も挙がったそのムーリンプロダクションという、はい、まあ、映像制作会社の、うん、代表もしてらっしゃるのかな。
そうですね、創立者かな、
うん、創立者
の、うん、はい、そうですね、
はいはい、という、まあ、このこれコウさん、オウさん、
コウさんです、
コウさんだね、
はい、皆さんコウさんって呼んでてください、はい、
というこの方ですよ。
はい、
でその方から、そのツイッターの DM で、おいちょっと、おいちょっと
沖縄来ねえか、
それそんなのある。
でも実はこれまだ三好さん言ってないんですけど、うん、三好さんにもちょっとなんか話があったっていうか、いや違う、ちょっといい、あれが違う、それこそ緑の牢獄という彼の作品で、はいはい、今回のキャンペーンに来た時に、はいはいはい、劇場公開された時に、
うん、
それこそ三好さん会ってらっしゃって、
うん、
で、こういう映画祭をやりたいと思ってるって話をしたらしいんですよ、うん、そしたら、はい、三好さん私の名前を出したって言ってた。
あ、思い出したかも。
何人か福岡で、あ、今台湾にいる子で、うん、映画祭の事務局長やってる人がいるよって話を、
うん、言った
言ったらしい。
その後 DM に行くんです
か。その後 DM。
じゃあ、あなた繋いでる。
マジか。
そうの一人。
マジか。
三好さんとあと何人か。
何人かね。
はい、
いやいやいや。
ドキュメンタリー見てるみたいな。
あれはこんなことがあるもんだね。そうそうそうすごいね。そうですか。
名前が出たらしいです。
いやでもさ、うん、なかなかこんなさ、あのオールラウンドにさ、うん、まあ、事務局長まず張れる人間そんなにないからさ。
いやいやいやいや。
だってもその映画祭っていうある種のスキームをさ、うん、ちゃんと理解して、うん、あの回せる人ってなると、やっぱもう本当に数える程度にしかいないわけで、うん、っていうところにまあね、あのおまけに、あ、台湾ちゃんとか。
そう、台湾にいたっていう。
パンパシフィックじゃん。それでは
じゃあ、ね、映画祭を一緒にやらないかみたいなオファーだったんですか。そうです、そ
うです、やりませんか、立ち上げるのでっていう。もともとコロナ禍前から構想があったらしいんですけど、やっぱり行き来ができないので、どうしようかなってなった時に、あ、2023年、もうそろそろ明け、2022年かな、声かかったのは、うん、で23年来年はできそうだぞってことで、うん、その時に私に声かかったって形ですね。
よし、やるやるみたいなノリになったんですか。
いやー、そこまでは
すごいよね。
うーん、会ったこともないしなみたいな。
映画こそ見たけれどもみたいな。
確かに作品は良かったけどね。
ってなりますよね、普通ね。
なります、なります、すごい。
そっからでもどうやってそれを、うん、実際のものにしていったんですか。
そうですね、まあまあ、オンラインに何回か話したのと、あと、台湾でも一回会いました。
うん、
一回会ったんですけど、それの時も私大丈夫かなとか一瞬思いました、正直。
そうです、
思ったけど、やっぱりその映画祭をやるなんかビジョンがすごい面白いなっていうのを思ったのと、うんうん、で私もあの台湾にいる時に、なんかなんていうんですかね、まあ、沖縄にすごい興味を持ったというか、
ほう、
沖縄それまでまあ旅行に行ったことあるぐらいだったんですけど、うん、結構なんていうんですか、台湾にも沖縄出身の方がいたりとか、うん、なんか文化的にすごい似てるなって思うようなことが結構あったんですよ。
確かに。
なのでコロナ落ち着いたら、沖縄に遊び行ってみようみたいなことを思って行って、うん、そしてこの映画祭のお声がけ、あれみたいな、これはちょっと面白そう、面白そうって好奇心に勝てなかった感じですね。
映画祭だしみたいなね。
そう、映画祭だし、しかも立ち上げるなんてなかなかないじゃないですか。
そりゃそうです、
ね、まあ、ね、悩みましたけど、うん、もうやるしかないなって腹をくくった感じですかね。
でもじゃあそれでまあ決意はしたよ。
したね、
決意したとはいえ、うん、
はい、
そっからそのまあ、
そう、あの 僕、ね、僕からしたらどうやって映画祭できるんだろうなって、うん、
そこよ
思うんですよ。
そこよ、
実際ゼロからね始まっていくっていうのは、はい、
何から始めたんですか。
いや、しかも恐ろしかったのが、ええ、映画祭を、まあ、きちんとゼロからやったことは私だけだったんですよ。
やべえやべえやべえやべえ。
今はもちろん監督として参加したこともありますし、はいはい、うん、あの他の映画祭にも一応あのプログラマーかな、うん、としてあの参加した経験あるんですけど、作り上げることはなかった。だから 裏側の作業は知らなかったですし、うん、他のメンバーにも他の台湾の映画祭だったり、うん、それこそドイツのベルリン映画祭とかあったメンバーいるんですけど、うん、ゼロから何かを作り上げた人はいなくて、うん、
なるほど、
なのであまずこっからかみたいな。
やるって言っちゃったみたいな。
なのでまあ会場探しから、
うん、ですよね。
でもその沖縄に遅延もなかったので、うん、まず行って一個一個会場を見て回って、うん、みたいなところからですね。
うん、
そうか、沖縄という場所にもゆかりはなかったんですね。
旅行でしか行ったことないですね。
すごい、
地図を見て、うん、あ、こういうあれなんだ、あ、人口はこれぐらいなんだ那覇市は、うんうん、っていうところから。
でもやっぱタイトルにね、沖縄っていう字が入ってるから以上、はい、やっぱりその運営する側としては、はい、それこそ歴史からやっぱり、うん、もう一回学んでみたいなことになるんですよね。
もちろんです。なので今も勉強中ですけど、それこそいろんな美術館行ったり博物館行ったり本読んだり、うん、あの大学時代の友達が沖縄にの子がいて今戻ってたりするので、うん、あの博物館とか連れてってくれたり、でそれよりもあの子が、
うん、
もう沖縄に住んで長いので、うんうん、私より全然沖縄のことは詳しいんですね、うん、で彼がずっとあの八重山諸島をフィールドワークとしてドキュメンタリーを撮っているので、うんうん、まあ、彼の方がまあ沖縄は詳しいので、まあ、彼に教えてもらいながら、
なるほど、
あと他の映画祭メンバー、うん、そのムーリンプロダクションで言った先ほどご紹介した、うん、あの会社のメンバーが沖縄でずっとあの映像制作されているので、うん、彼らにいろいろ聞きながら、もう本当勉強しながら今もですけど、
うん、
って感じですね。
でもまあそれで会場決めるでしょ、
うん、会場決めて、うん、上映作品とかは
そうだよ、どうしたんですか。
そう、上映作品はあのプログラマーチームがいるので、うん、まあ、テーマを決めて、うん、もう世界中から作品を選定して上映交渉して、うん、もうみんなで本当に作り上げた映画祭ですね。
これあのお聞きしていいか分かんないですけど、まあ、当然映画祭やる側の人間としては、
はい、あなたから僕はいろいろこう、ちょっと泣きながら、
はい、
聞いたりとかもしてますけど、
ね、なんたってやっぱり予算ですよ、
はい、
予算集めどうしたんですか。
もう大変でしたよ。
ですよね。
本当スポンサー集めも本当にゼロからだったので、うん、まず映画祭とはっていう話からもう一つ一つ差し上げて、うん、って形で本当に大変です、う
ん、結構地元 あの会社さんも協賛はついてらっしゃるんですか。
そうなんですよ。
すごいね。
ありがたかったですね。そこは、はい、もう
それはその、まあ、いわゆるスポンサーさん側としてはどういうお気持ちを組んでくれたって思いはあります？
やはりそのコンセプトが面白いねだったり、うん、まあ、沖縄映画祭いくつかあるんですけど、まあ、沖縄で新しい映画祭が始めることに応援したいっていうような方もいらっしゃったり、うんうん、あとうちのアンバサダーがの沖縄出身の俳優の正源さんという、うん、あの俳優さんがいらっしゃるんですけど、正源さんも長年沖縄であの国際映画祭をやりたいっていうあの夢があったので、結構そこで あいよいよ夢が実現するんだってとこで応援してくださる方とか、
なるほど、
はい、最後正源さん閉会式の時に感極まってちょっとっていう場面もあったりっていうとこもありましたね。
すごいな。で実際に11月に、うん、
昨年の
11月に開催されたということですけれども、はい、これまたプログラムが ね、あのね、作品数は多いわ、うん、会場は多いわ、うん、催しいろいろあの関連イベントいろいろやってるわね、うん、またこれ大変でしたでしょう。
大変でしたね。
笑うしかない。
大変でしたね。けど面白かったですね。うん、必死でしたけどやってる時は。
会場が4、5、6？
6
会場。中には屋外上映なんかもあったりとか。
そうですね。ビーチで野外上映もやりましたね。はい。
でも、まあ、もちろんそのね、作品もあのかなりあのなんかあのやっぱプログラマーさんがしっかり、うんうんうん、あの選んでらっしゃる、うん、でこれプレミア、まあ、要は言ったらそのこの映画祭で初めてその要は、うん、まあ、日本で上映されるような作品っていうのが、うん、ほとんどなんですね、これね。
そうですね。もうそこはあのこだわってプログラマーがもう頑張って交渉していただいて、うんうん、あの結構ワールドプレミアも結構ありまして、ジャパンプレミアも多く上映ありましたね。
うん、
ジャパンプレミアをやるとしたら、うん、翻訳とかも入ってくる。
もちろんもちろん、うん、もちろんもちろん。
大変。
はい、そうです。
もうそんなの毎日やってます。
字幕つけて、
字幕つけて、
はい、あら、
DCP 発注して、
はい、まず放題を何にするかから、
そうなんですよ、
どうするかっていう、ね、これでいいのか本当に放題はっていう。
ですよね。
はい。
そうね、映画祭はもうその放題つけなきゃいけないからね。
そうですね、
初めて扱うからね、
はい、日本の名前をつけるっていうところでドキドキしますし、
しかもこれあれでしょ、期間中にその映画祭だけではなくて割とこうあの制作者たち の、 そのミートアップができるような、うん、マーケットみたいなこともやられてましたよね、
は
い、確かに。
そうですね、フィルムインダストリーっていうのがありまして、うん、まあ、簡単に言うとピッチコンテストみたいな感じですね、
はい、
っていうのも実施いたしました。
これピッチコンテストって知らないでしょ。
チューニング合わせるみたいな感じ。
違うよ。それあの吹奏楽部
のそのピッチじゃ、
そっちも分かるけど。ピッチコンテストこれどういうものなんですか。
あの、まあ、新しく映画のプロジェクトがあって、はい、ここから資金獲得をするためにこういう作品をやってますっていうようなプレゼンテーション大会みたいな形ですね、
はい、まだだから作品になる前の企画段階の企画書と、うんうん、もうそれをプレゼンテーションするわけですよ、
うんうん、
であのこんな映画作りたいと思ってるんです、こんな俳優さんでとか、
うん、
もうなんかこういう脚本でとかっていう、
うんうん、
で、つきましてはこれぐらいお金がいるんですよっていう話もしながら、でちょっとご興味あったらちょっと、
うん、
ちょっと応援してく
ださいませんかって、
う
ん
う
ん、
そうそう
そ
う、
いろんなことみんなでやり合うのがピッチなんです、ね、
それを映画祭の中で
開
催したっていう、
そうなんです
。それは絶対やりたいっていうふうに言ってまして、うん、映画祭ってただ流して終わりだけじゃないよねっていうのが、うん、まあこうが最初にうちの代表のこうが言っていたもので、うん、まあ、それ私もそうだと思ったんですよ、うん、映画祭は、ここから何か生み出してプラス、うん、未来につながるものであってほしいっていうのがあったので、うん、このフィルムインダストリー、今日本だったら東京国際映画祭のキフコムさんがされてますけど、うん、
はい、
実はそれ以外でない。
あ、そうなんだ。
日本は
昔はアジアフォーカスの中で、うん、ネオシネマップ福岡っていうのがあってですね、
は
い、
そこでは
やってたんですけど、
はい、どんな顔して言ってるんですか。
そう、ネオシさんがされてました。
やってたんですよね。そうなんですよ。でも本当だからそあの言う通り、やっぱ映画祭っていう現場自体は、うん、実はその表に見えてるそのレッドカーペットで、うん、まあ、初めて上映される映画がその見れるっていうのは、
う
ん、本当半分なんですよね、実はね。
もうそういうことで、映画祭それが全部じゃないわけですね。
そうなんです、うん、そうなんです。実はやっぱりそのインダストリー、その映画産業の、うん、そのまあ、エンパワーメントというかね、うんうんうん、そこをこう推進していくところが実は映画祭の大いなる役割であって、
うん、
みたいなことをね、しっかりやってらっしゃったと思った。
それをまあ環太平洋地区っていうところで沖縄を中心に、やっていきたいなっていうところがあったので、
うん、
あの絶対やろうっていうところでやったっていうのはありますね。そこは結構それがあったので、あのこのシネマットシーを受けよう、この映画祭を受けようと思った理由の一つもあります。
だよね。いや本当そうなんですよ。やっぱ映画祭って割と結構華やかなあのことを、あのその、まあ、当然資金出してくださるところとか、まあ、その 映画のその産業に関わってない人で応援してくださるとか、うん、方たちは当然やっぱりその華やかな部分を期待してくださるのでなんですけど、うんうん、中に関わってる人間であればあるほど、うん、いやこの場は、うん、あのこの機会をちゃんと有効に使って、うん、こう新しいその苗床を耕していかないと、うん、未来の映画が生まれないぞっていうやっぱり危機感をすごく覚えるわけですよね。
チャンスをつかむ場です。
マジでそうなんだよ。
それフィルムジョイントやってらっしゃる三好さんもちょいちょいそういう話はされてますよね、はい、うん、その福岡は実際にそういった培ってきたものがあるのにっていうのはね、いつも言ってることですよね。
イエス
ね、だからね、やっぱそれを、まあ、あの沖縄っていう、まあ、ちょっと福岡とはまた違う場所で、うん、あのそういう場をきちんと起こして形にしたっていう、
うんうんうん、そうですね。それはあの日本でまず東京、まあ、ティフコムさんも大きいので規模は、はい、しかないっていうのに結構危機感を持っていたっていうのもありますかね、うん、しやはり、それこそ福岡インディペンデント映画祭 の, あの経験が生きるんですけど、うん、まあ、あのある程度日本の映画祭で賞を取って、うん、次商業デビューをするとか2作目を取るっていう人が資金獲得でやっぱ皆さん困られるんですよね、うんうん、けど、うん、日本じゃちょっと難しそうだ、じゃあ海外に出ていこう、でもどうしていいかわからないみたいな人が結構周りに多かったっていうのもあるので、うん、もうちょっと日本ってそういうことができる場があったらいいのになっていうのはちょっと、まあ、身近にそういう人を見てきたので、うん、っていうのはありますね、う
ん、それじゃあ割とその、あの、まあ、プレゼンテーションする側は作り手だったりとか、まあ、その監督とかプロデューサーだったりすると思うんですけど、はい、その受ける側、その要はあの参加者 の, その、はい、はどういうメンバーが集まったんですか。
まあ、最近日本でアカデミー賞を取られた有名な作品のプロデューサーが来ていただいたりとか、まあ、あの日本の大きいメーカーの方が来ていただいたりとか、
すごいすごい、
うん、まあ、世界中からお呼びして、うん、あのプロデューサーさん来ていただいたりとかして、なんか、うん、いろいろ成果にはつながりつつあるというふうにはちょっと耳にしています。
うんうん、そうなので、ここもう一個すごい今重要なのが、うん、これって成果が、う
ん、すぐ出ないんだよな、
うん、形になるまでめっちゃ時間かかるんですよ。
そうそうよね、
映画って作り始めてから形になるまで、うん、まあ早くったって 2,3 年はかかるよね、うん、だからもっとかかるものとか平気であるからさ、うん、4年間ずっとデベロップメント中とかってあるからさ、
全然ありますよね、企画開発中とかね。
そう、だからそうなった時にその映画祭やってる側としては何をもって成果とするかっていうところが、またこれ KPI とか言われるとさ、
はい、
なかなかねそう簡単にいかんとですわっていう、でも待っとってくださいって、
もうちょっと長い目見てくださいって言いたくなる。
金は確実に今芽吹い取りますからっていうしかないとかあるわけですよね。
そう本当に、なのでこのね、第1回目はの映画祭で出会った作品が数年後とかまた戻ってきてくれたらなって本当に思ってます ね,、
うんうんうん、ね、まあ、でも本当だから1回目こういう形で見事に形になさられたわけですな、
はい、
今の話にもつながっていくと思うんですけど、ってことはやっぱりこの映画祭というものは1回で終わるものではなく、
はい、
どんどん2回目3回目とつながっていってこその部分も大きいですよね、うん、
映画祭が続けるのがね大変ですよね。
本当ですでも続けないという意味がないんです、はい、もうその1回打ち上げ花火してなんか映画祭なんかたくさん華やかな場でよかったねってなっちゃうと、うん、何だったんだろうっていう話になるわけですよ、
はい
ね、
はい、なので続けるために今1年度頑張ってます言えないことが
今、ね、今だからもうあれでしょう、もう来年の準備で
もちろん
もうせっせと、
もちろん、ね、そして4月から沖縄にも家を借りることにもちろん
っていうか住んでなかったんですね
そうなんです、
すごいですね、それはそれですごい。
台湾から沖縄に通って、途中から福岡から通ってました。
あ、はい、台湾から沖縄は
1時間なんですよ飛行機で。
そうなのよね、
はい、近いんですよ、
そうそうそう、
すご
く、ね、でも福岡にも一応家は残しつつ、うん、沖縄にも一人暮らし用の家をちょっと
すごい
借りる予定で。
でも引き続きあれでしょ、その要は旦那さんも関わってらっしゃる鎮西のマネージャーとしても仕事しつつ。
そうですね、なので私は作り手側でもあるんですね、
う
ん、
そうだよね、
はい、なので作り手側としてもそれこそ、そうですね、今度ある国から来る撮影クルーのサポートで入ったりとかするので、うん、そっちの目線は忘れずに。
そうなのよね、はい、あのこの鎮西っていうチームはさ、うん、割と結構その福岡とか九州で、うん、あの映画を作りに来る作り手さんたち の,、まあその福岡側 の,、うん、あのまあ、ラインプロデューサーとかなのかな、うん、
とか制作とかです ね, ね、
うん、だから割とこっち側 の,、まあその受けというか、うん、一緒に作ってあげる、まあ、サポートチームとしての仕事がすごい多いし、うん、実績も本当にたくさんあるチームだから、 立花が確かにそこにいてかつ沖縄とそれ、まあ、その言ったらマーケットとつながるルートがあって、うん、でしかもまあその台湾とかともさ、うんうん、つながれるルートがあってってなったら、うんうん、これは有効だね
で、まあ、韓国にも留学してたので、まあ、韓国語もちょっとできますので、うんまあ、福岡にいる意味はあるかなと思いますね、うん
うんでもまあこれがだからさやっぱりさ、うん、その拠点が福岡にあるっていうことがさ、うん、そのだからこう韓国台湾、うん、沖縄っていうさ、うん、なんかこうそこを結べる場所としてもだし、うん、地政学的にもというかさ、うん、その歴史的にも、うん、そのやっぱり福岡っていう場所の文脈みたいなことも含めて、うん、極めて今君は福岡の映画人らしい振る舞いをしているね
なんかそれは本当ちょっと思いますねなんか、うん秋ぐらいにちょっと関東の方の映画関係のイベントに行った時に、うん、いやなんかポロッといや東京別にあんま見てないんでって言ったらすごいびっくりされたんですよ。で、そうなんだよね。で、まあ、シネマットシーンも沖縄から環太平を見るっていう、まあ、沖縄から外を見るっていう視点で、うん、もちろん東京も大事ですけど、うん、東京に絶対っていうわけではないし、うんうんうん、あの鎮西も鎮西って、西側、うん、っていうところなので福岡から出るっていうことだったので、うん、もちろん東京も大事ですけど、うん、別に東京東京じゃなくてもいいよなっていうのはあるので、うん、そういった意味ではなんか面白い動き方をしているのかなとは思いますね。
そうなんですよね。でやっぱそれ割と日本の映画産業的にも、うん、まあその要はここで、まあ、割とこういう、まあ、その映画祭でかかるようなその映画であったりとか、うん、あるいはインディーの映画っていうのはもう映画興行っていうところで成立させよう、うん、すなわちやっぱ東京を眼差してやっぱりやろうとしても、うん、なかなかやっぱ現実的に難しいわけですよね。だからもうビジネスの出口としても別にそこに絶対に合わせに行く必要がないというか、うん、むしろだ本当だから国際映画祭にどう出口を作りやすくしてあげるかとか、うん、そこのミートアップをどううまくやってあげるかの方が、うん、実は制作支援に割と直結したりしますよね、
うん、いやそうだと思いますね。なのでもう海外出ようぜっていう、
ね、いやそうなんだよね。
でその私は作り手側ではない表に出る人間じゃないのでサポートをしたいなっていうのがあるので、うん、なので鎮西ではそういう形ですよね。もうバッグでみんなのやりたいことをサポートする、まあ、映画祭の事務局長も同じかもしれません。
いやそうですよね。いやだからやっぱなんかここに来てやっぱり立花さんの動きにものすごい一本筋が通ってるように見えてくる
三好さんにもこれは聞きたいんですけど、はい、福岡九州のこういった、うんまあ、映画産業シーンっていうのは、うん、その携わり始めた15年ぐらい前からは結構変わって、うんてるんですか。
どうですか、立花さん。
どうですかね。でもなんか変わってきているんじゃないのかなと思いますけどね。なんかそれこそ福岡でもやれるんだみたいな人が出てきたのかなと、うんうんうん、まあ九州、まあ日本全国そうじゃないですか。東京じゃないとできないってことはないと思いますし、それこそねこの映画祭のボタンムーリンプロダクションも沖縄を拠点に国際共同制作をずっとやってる会社なので、うんうん、まあ別にとまあ東京に会社がなくてもやれてるというか、うん、特にこの海外と一緒にやるっていう時代になればなるほどだと思いますね、
うんうん、そうね。やっぱアジアが割と本当になんか理屈じゃなく割と体感としてアジアが近い感覚みたいなの本当に多分やっぱり説明しづらいんですけどやっぱあって、うん、だからなんかねもうその出口戦略を考えれば考えるほど、うん、なんか割と スムーズにそっち側に目が向くようになるし、でやっぱここ10年15年ぐらいで、まあ、例えば北九州この番組でも紹介しましたけど、うんうんうん、やっぱりそのフィルムコミッションが、うんまあ、絶大なる実績を残してくれたりとか、うんまあ、佐賀も同じくやっぱり ね、
うんうん、
ねタイとがっつり組んで、うんうんねまあ、その海外の映画を、まあ、映画とかドラマをしっかり招聘してで、まあ、そのシーンとつながって一緒に作るみたいなルートができたりもして、うん、だからやっぱなんか割と言葉だけじゃなくて実績も含めて、うんまあ、アジアと作るっていうことが、うん、まあ全然あるよねっていう感じにはなってますよね、
うんうんうん、いやそうだと思います。なので、まあ、私も福岡に戻ってきたし、うん、福岡でもできるよってことをもうちょっと大きい声で言っていこうかなって思いますね。
ですよね、うん、でもその辺っていうのはずっとやっぱりそれをルーツバックしていくと、うん、やっぱり映画祭が、うん、アジアフォーカス福岡国際映画祭っていうのがまずあって、
う
ん
ね、そうだと思います、
ね、でそこからやっぱり蹴り出した玉が少しずつ形になってって、うん、でそこからまあそこと同期するような格好でインディペンデント映画祭とかも起きていきながら、うんうんでまあ、そのシーンが少しずつできてって、うん、でこういう格変みたいな人物が生まれてみたいな ことなわけよね。
でそのためにやっぱりこれくらいの期間が
そうなん
ってことよね。
イエス、
結局そうなんです、時間が必要。
そう、だって映画祭はその1991年にあのアジアフォーカス国際祭が始まってますから、はい、まあ単純に数えても30年以上ですよ、うん、で数えてやっとこういう僕とか立花さんみたいな、うん、あのまあ、次の世代で、うん、まあ、具体的にその映画に向かって活動する人間が出てくるみたいな話ですよ、うんうん、30年待てっつ30年待ったら形にすっからよっていう話。
そう、それは確かにな、でいつ答え出るんですかっていうほど気持ちもちょっと
分からんでもない。分かりますけど、
分かる分かる分かる、
うん、ね、そういうもんなんですよね。
いやでも本当に僕は割とそう思います、
うん、そう、だから私はラッキーだったなって思います、その自分が学生時代に、うん、まあ本当私は福岡を出たい人間だった、うんうんうん、にもかかわらず、まあ、ひょんなことからアジアフォーカスに関わることになり、うんうん、まさか自分がこういう人生を歩むと思ってなかったので、うん、そこにアジアフォーカスがあってよかったなって、うんうんうん、本当感謝してますアジアフォーカスには、
うん、ね、まあ、だからやっぱ現場があるってことが重要なわけですよ ね、うん、ね、まあ、だからこそ多分ね、まあ、その立花さんはそれこそまあ沖縄でまずまあもう大きな現場を作るわけですけど、うんうん、まあ、それこそ鎮西の仕事だったりとか、まあ、いろんな仕事で引き続き福岡にまあいろんな映画の場を起こしていくわけでしょ
う、う
ん、
ね、そうですね、映画もそうですし、まあ、映像です ね、
そ, うだね、
もうそこは幅広く、うんうん、やはり福岡で何かやりたいとか九州で何かやりたいってのがあったら、うん、もうどんと来い、うん、言っちゃった。
いやでもそうだよね、うん、
ですね。
だからそのフィルムコミッションみたいに場所を紹介するっていうこととかは、うん、例えば他にやる人はいるかもしれないけど、うん、制作のなんかこう全体のなんかねこうちょっと受けマネージしてくんないっていう、
わからない福岡のことわからない、今まさにやってるやつそうです、うん、本当にわからない福岡のことわからないから助けてみたいな感じで、うん、なんか聞いてたらあこういうことがわからないんだ、うんうんうん、まあ、特に海外の方とか、はい、で、まあ、ロキチさんと話をしてたあこういうことを不安に思うんだ、うん、まあ、そうだよね海外からの来る、うん、そうだよね、 あそれはこういうことだからこういうことですよって噛み砕いてあげると両方とも安心をされるので、うんうん、あ私の役割これかもってちょっと思ったりしますね、
う
ん、
そうだよね、まあ、だからそのニーズとあのあっち側の不安とみたいなものをこううまくこう翻訳してあげるというかね、うん、
そうです ね、 ね、
いやだからこれ重要な役割なんですよ、うん、実は。で、うん、割と これはなんか学問とかなんかその勉強でね身につくことじゃなくって、うん、もう現場があってそこに身を投じたかどうかでしかないよね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね。あと本当にそのとこそれこそ私が台湾にいたから中華圏のなんとなくのそのルールじゃないですけど、うん、その文化的な背景が分かってたりするから噛み砕いて伝えられてあげたりとか、
うん、そうだよね、
分からないですよ、分かんない分かんない、
そりゃそうだよな
私も分からないことありますもん、うん、他の国で。
そうだよね、だって風習から違うわけだからね、
なんでみたいな、うんうん、なんか、去年夏はそれこそ韓国のクルーと、うん、ショートフィルム作ったんですけど、うん、なんでこんなにお昼ご飯の時間しっかりとんの時間ないんだみたいなまあよく言いますよね、韓国の方って、はいはいはい、ちゃんとご飯食べられるので、うん、しかもちゃんとお店で食べようとされるんですよ、あったかいものを食べたいからですよね、うん、そう、でも、まあ、日本の撮影現場だったらお弁当を発注して、うん、そこでわーっと食べてみたいなのが多いんですけど、うんうんうん、みたいなな
るほどな
っていうのも多分言ってあげないとわからないんですよ、うん、なんで、いやこれは多分これで、うん、みんなの多分コミュニケーションと思って時間を取ってるんだよっていうのを言わないと多分ちょっとイラッとするかもしれないし、ま
あ、そうですよね、
この分巻いたらいいじゃんとかなるから、
そうだから全くやっぱり僕の立場からすると、うん、見えない世界でもあるわけです
よ、そうですよね、
世界って。でも確かにいろんな国の人が一緒に作るとなると、まあ、そういったこう言葉にしない、まあ、マナーみたいなものとかっていうのは、うんうん、そこからこう火種が生まれたりとか、うん、往々にしてあるなと今お話聞きながら、
マジであるよね、
それがやっぱ作品につながっていくわけですもんね。
だからやっぱね余裕はある方がいいんだよ、ね、映画は準備準備そして準備です、ね、
そう本当にそう本当にそう
なんですよ。でもまあそんなね、そんな活動している立花さんですよ、うん、まあ今もうだからもう来年の沖縄の準備は始まっていると言ってましたけども、
そうですよね、家も借りるということですから、
そうそうそう、とはいえさ、まあ今は割とお話、まあ、受けられた話もあると思うんですけど、はい、まあ、今後福岡九州そしてパンパシフィックに向けて、まあ、立花さん的に、うん、まあ、こんな動きができたらいいなとか、こんな映画シーンに、まあ、していけたらいいなみたいな野望だったりとかビジョンとかってあります？なんか
野望ですか？野望よ。でもやはりやっぱ映画祭ってすごく大事な場だなっていうのはすごくずっと思っていて、はい、 私もそれこそ映画全く興味ない人間でしたけど、映画を見て、まあ、なんですかね、映画祭に流れる映画って割と社会的なものだったりとかメッセージが強いものが多いと思うんですけど、うん、そういうのを見て考える時間ってすごく大事だと思うんですよ、
うん、
なんかそういった場は続けていきたいなっていうのは ありますね、うん、まずそれ観客に向けて、
はい、
で、まあ、観客を育てるってことは産業を育てるってことになると思うので、そこもすごい大事だなっていうふうに思って、うん、ますで作り手として、先ほどもちょっと言いましたけど、うん、じゃあどうやってサポートしていくかってところで映画祭が持つ役割っていうのはすごく大きいと思うので、うん、それもちゃんと沖縄の映画祭、うん、で福岡の映画祭の方でも、続けていきたいなと思うので、そこの二軸は忘れないようにしたいなっていうのはありますね。
うん、もうだから観客と作り手と双方にまあエンパワーメント、
うん、
ね、アクセラレートしてですよ、ね、勢いをつけて、
うん、
でまあ、さらにね、
うん、
勢いのある九州、福岡九州パンパシックの映画シーンを作っていくぞと、うん、こういうわけですよ。
実際にでもこの第1回目で、はい、昔の立花さんみたいに初めてこう携わることになった方もいらっしゃったわけですよね。
いい質問をしていただきました。いや今回ボランティアさんが100名ぐらい
すごいね
来ていただいて、しかも学生が多かったんですよ。
すごいね。
でボランティア説明会の時に映画祭行ったことある人ってほぼ見なくて、うんうん、で普段やっぱ映画も見ないんですよ、
うんうん、
高校生大学生、
うん
うん、で、もう私は心の中でもちろん働いてほしい気持ちもありましたけど、もうこの子たちにいかに映画を見せるかっていうのを考えてたので、
うんうん
うん、もうとことん見せたんですよね、
うん、
仕事終わってある程度引いたら、うん、いいよ映画見て映画見てってみんなに特に言って、うん、で映画を見て感想を高校生とか大学生が楽しそうに話してるんですよ、
うん、
あの映画はさあれでさこれでさみたいな、多分普段絶対見ないような映画を見て、
うんうんうん、
感想を話し合ってる姿を見てやってよかったって思いました。
最高だね。
来年もボランティア来ますとか言ってくれるとよし、
ね、
あかつての自分だなって思いました。
本当だね。
これがね育っていったらなって思いますね。
30年後に期待です。いやでもまあね、うん、映画祭のボランティアで関わったっていうことで言えば、まあ、10年か15年後ぐらいですから、そうそう、ね、うんうん、まあ、割と刈り取り早いですよ。15年後は刈り取り早い。
確かにね。
全然刈り取り早い方です、
うん、すごいよね。
いやそうだよ、
うん、ね、まあじゃあ2代目愛花がもしかしたら生まれてるのかもしれない。
また肩書きが4つぐらいある。未来の立花がまた生まれてる可能性ありますよ。ね、
今後巡回上映も考えているので。
あ、このプログラムですか。
はい、
すごいね。
そうなんですよ、沖縄には離島があるので、
はい、うん、
離島って今宮古島にしか映画館がないんですね、
うん、
なので映画を届けに行くというところで巡回上映、
はい、
あと台湾でもできたらなってことで今、
うん、そうですね、
はい、
いや実際そうなのよね。映画祭の経済的に考えても、うん、まあ、字幕つけて、まあ、言ったら見れる状態に劇場でかけれる状態に一回しているにもかかわらず、うん、映画祭って基本的に終わったらその後ってもうその作品ってさ、うん、あとはもう他の映画祭に貸し出す以外に、うん、まあ、なかなかお金に回収しようがないというか、
うん、
だったりするわけですよね。だったらたくさん見せた方がいいじゃんっていうのはマジでね。
普段映画見るなかなか大きいスクリーンで見る機会がないところ、うん、映画体験を届けたいなっていうのがあるので、
うん、
もういろんな島に行ってやろうって今思ってます。
なあ、いやだからやっぱこの規模の大きさのことやると、うん、やるとなるとやっぱこのぐらいのねやっぱりねビジョンとパワフルさがいるね、やっぱり ね
アジアンフィルムジョイントとしてはどうですか。
私なんかね、
いやいやいや、
ね、もうなんかね福岡でかかんないであろうものを濃く深く、はい、弾数は少なかろうともぐいっと踏み込むっていうスタンスでもね、
それも大事、それも大事、それも大事です。
やっぱもうこのね大きいやっぱそれ100人単位のボランティアを受け止めるもう場は、
うん、
俺もうちょっとね手が及ばないですよ。
いやちょっとそれは正直想定外でした。こんなにって
言
えば嬉しかったんですけど、
うん、
ちょっと大変でしたけど、やってよかったなっていうのはあるんで、絶対続けてやるぞっていう、
ね、
今それこそ代表のコーと一緒に
素晴らしいですよ。
ガシガシ動いてます。
いやなんか背筋が伸びるな。
いやいやいやいや、
パワフルな、
何をおっしゃいますか。あなたの背中を見て私はこうなったんですよ。
やめてやめて。
あれね、だからなんか初めて僕はその映画祭立ち上がる時の話を聞けた、そういう経験にもなったんで。
そうだね、
うん、
ないですよね、なかなかこんな
話。本当ですよ、うん、福岡で少なくとも今こういうやつらがいるっていうね、
はい、
ことなので、リスナーの の方でね、もし映画、そして映画祭なんか、なんかどういう風にやってんのかなみたいな興味があったらね、
はい、ぜひ声かけてください、ね、それこそ福岡からボランティアさんも来てました。
すごいね、
はい、そうだそうだ、福岡の方が来ていただいて、
すごいね、
いいとこですか、みたいになって、すっごい嬉しかった。それは
その期間泊まり込みで、
そうです、
手弁当でってことですね、ボランティアですからね。
沖縄も好きだからってことで来ていただいた方もいたりとか、うん、それこそ大学生でも福岡出身の方、私高校の後輩だったりして、ってなって、今沖縄のなんとか大に通ってますみたいな、嬉しい。
はまさに映画のようなもう奇跡は起こるんです ね、 ですね、やっぱね、そういったつながりというか。
映画祭やってて本当思うのは、うん、まあ、映画にまつわる動き全般ですけど、やってて思うのは、マジで人でしか動いてないから、
うん、そう、本当にそう、ね、うん、でそこのつながりって本当に大事だし、うん、濃いし、ね、
そうなのよ、ね、なんかめっちゃ大きいお金があって、うん、でそれで映画っていうものが動いていてみたいな、産業の歯車みたいな感覚でどうしてもイメージしちゃうけど、うん、全然マジそんなんじゃないからね。
いや本当にそう、人がいないと映画祭動く
ね、もうプロジェクトピッチから始まる作品なわけだから、うん、もう言っても一人の人間の発想からしか始まらないわけですよ、うん、でそこで意気投合して、お前いいな、お前もな、みたいな感じで一緒やるかみたいなところから始まるから、
ね、結構泥臭いですよね、
マジでそう、うん、マジでそう、だからなんかそういう現場をなんか見てしまったらね、やっぱりね、
う
ん、
そうね、沼です、映画祭は。
なんだよ、はい、自分にもやれることあるんじゃないかみたいな気持ちになるんだよ。
そう、もう沼です、映画祭は本当に、ね、どんどん肩気じゃなくなってきますから。
本当にそうです、本当にそうです、ね、なのでそういう沼がご興味ある方はね、うん、いつでも番組にご連絡いただいたら、はい、立花もしくは三好がですね、はい、受け止めます、あるいは両方が受け止めます、
は
い
は
い、
もしくは沼に押し込むから、ね、
一緒にな
のでじゃんじゃん来てくださいよ、ね、
ぜひ。
いやでも楽しみですねこれね、うん、また来年、あだからもうあれか、もう2024年のまた11月にやることになるのかな、
時期は今調整中でございます、
よしよし、
また
同じく同じく、
また広報させてください、
もちろんです、なので時期近づいたらまたね必ずちょっとお話聞かせてください、
は
い、
インディペンデント映画祭今コンペティション募集中ですので、
あなるほど、
応募したい作品ある方はぜひホームページを
ね、でまたゴールデンウィーク中にね、はい、審査がね
待ってるでしょう、そうですね、はい、
楽しみです。
いやなんか気持ちのいいお話でした、なんか、ね、
うん、こういう人間が生まれるんです、うん、ね、この街からです ね、 ね、誇りですよ、ね、
いやいや、
ね、
映画祭が生んだ縁です、
街を捨てないでいてくださった
わけですね当たり前です私の故郷は福岡なので、
はい、だよなね、
はい、
そういうことでございました、うん、ね、いやでも本当あの皆さんにね、あの少しでもまあその映画とか映画祭の、うん、まあ、ムードというか実際のところどんな感じで回ってるのかみたいなのをちょっと知ってもらえるね、うん、あの機会にもなったのであれば嬉しいなというところでございます、はい、立花さん本当に今日はありがとうございました、
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。まあやっぱり分かってはいますけど映画祭って大変なんですね
でも面白いんです、
ねね、
まあ、だからやっぱ現場があるっていうことが、うん、本当どれだけ可能性を呼び込むかってことですよね、うんうんうん、だからそういう、まあ、新しくそういうことをチャレンジする人が生まれたりとか、うん、そこで出会う人同士がやっぱり新しい映画を作ったりとか、うん、まあ、そういうものの流れができていったりとか、うん、ゆくゆくは30年後、まあ、20年後とか30年後に立花さんみたいな人間を、うん、まあ、ついに輩出するに至るのかみたいなことも含めて、うんうんうん、やっぱり街になんかやっぱりそういう一個以上ね、うん、こういう現場があるっていうのは、うん、とっても大事なことだなと思いながらしみじみと話を聞いておりました、
うん、ねえ、アジアンフィルムジョイントとしてはどう、はい、どうなりますかこれから
。いやもう頑張りますよ、ね、今ねもうね、あのマジでまだちょっとね開催時期は言えませんけれども、2024年マジで意地でもやりますんで、
はい、
はい、それもまたお楽しみにいただきたいと思います。
そういう意味では三好さんもパワーをもらった回になりましたね。
いやなんかねやっぱね、うん、やる気出ますね、あのこんな風にしてあの同じ、まあ、福岡拠点で映画にまつわる活動をやっている人間で、
うん、
まあ本当にあの僕も同世代ながら本当にあの尊敬できるあのすごい大好きなあの人でもあるので、うん、まあ、こういう形で一緒にお話改めてお聞きして背筋が伸びる思いでしたので、うん、お互いにちょっと切磋琢磨してね福岡の映画シーンをねガンジャンガンガンジャンジャン盛り上げていきたいと思いますよはい、
当てられてるさあアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページからご確認ください。
皆さんからのメッセージも随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp。 お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。